本気でレビュー、 ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました本気でレビュー、 ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございません。そして皆様の相手の酔っ払いは、
飲んだら乗るな、乗るなら飲むな、ラーメン大好き、アルコールあんま好きじゃないラーメンさんと、
はい、酔っ払いのノブがお送りします。よろしくお願いします。
はい、はい、
あ、諦めない、
はい、はい、乾杯、はい、乾杯、はい、2本目、はい、2本目。
夏の塩レモン、レモンサワー、
はい、
うん、塩で仕上げてって書いてありますけど、
塩味なの？
よくわからない。なんで塩を入れたんだろうなっていう。
あ、熱中病ってこと？熱中症対策ってこと？うん、これ飲めば、
もうアルコールっていう時点でアウトです。脱水症状が起きます。
そうか。じゃあ全く意味ないじゃん、これ。塩が。
まあ、ただ塩分取ってるだけっていう感じですね。うん、レモンに塩を合わせるって、ありなのかな？
全然あるじゃん。だって、テキーラとかってレモンと、
はい。
なんか塩じゃない？ちゃったっけ？
ああ、まあ、そういうのもありますね。
ね、
う
ん。で、ソルティードッグだって、レモン汁で、
はい。
グラスを濡らして、そこに塩をつけて
って。ラーメンさんってバーテンダーの仕事をした
ことある？そう、ちょっとやってたからね。
あれもね、
うん。
うん。ひたすら塩分とアルコールを取ってるって感じですよね。体に悪いもんばっかりだな。
そう
だね。うん。まあ、塩はね、うん、コンテスト直前のボディービルダーが塩を取るっていうじゃないですか。
はい、はい。塩抜いてからね。
ああ、で、ガッと最後に入れる。
そう、うん。
まあいいんですけど、生きていくためには必要なもんですからね、はい、塩は、ね。
あ、そう。ね、体がサイン出すんだよ。塩を舐めなさいっていう。
うんうん。断食してる。
そう、ファスティングを5日間やったのよ。
はい。
で、まあ、トレーナーさんから、多分2日目か3日目ぐらいから頭痛が来ますから、
うん、
頭痛が来たら塩を舐めてくださいって言われたから、
うん、
で塩を携帯しててくださいって言われた。だから
あいつでも取れるように。
そうだから小瓶に、
はい、
完全これ警察に、うん、声かけられたら危ない感じの瓶に白い粉を詰めて、
はい、
で携帯してたんだよ、
うん。
で1日目終わってやっぱ2日3日目かな、やっぱ3日目ぐらいに
来たんですか。
急に頭痛が来て、
うん、
あー頭痛いと思って、なんでこれ病気かと思って、待て言ってたやん、
うん、
で塩をね手に取り、
うんうん、
ぴろっと舐めるの、
うん、
でちょっとすると、
うん、
痛みがなくなるのよ。
あ、
体が塩を取れっていうサインをこう出すんだなと思って、
うん、
大事、塩。取りすぎてもダメ。取らなさすぎてもダメ。
うん、馬。
馬？
お馬さん。
はい。
馬を走らせていたりするお仕事。
うん。
してるところでは、
うん、
馬に舐めさせる用の塩ってのがあるんですよ。
うん。
馬もほら、走ってたりして汗かくんで、
うん。
で、塩分が、ね、ナトリウムがどんどん抜けていく。
え、ちょっと待って。馬の餌って草じゃないの？
草ですね。
塩分どこから取るの？そもそも。
微妙に含まれてるんじゃないですか、その草とかに。
草
よくわからんけど。でも、その馬に舐めさせるようにしようってのは、この、レンガみたいな塊を舐めさせるんですって。
へ、
まあ、やっぱり必要なもんなんですね、我々、哺乳類には。うん、
塩っけどこに飛ぶんだろうね、動物。
まあ、普段食べる食べ物に微量に含まれてたりとか。
かな、
うん。
草に、
あとの、水とかに入ってるのか、塩。
それ海水やね。
でも海の水飲んだら
ダメだよ、
ね。ダメですからね。余計水が欲しくなるっていうじゃないですか。
なんだろうね。動物はどうやって塩を取ってるんだろうね。あ、でもほら、人間も場所によっては、はい、ほら、魚食べない地域あるじゃん。
はいはいはいはい、
例えば原始時代に、
うん、
山の人たちは、
うん、
塩っ気ってどうやって取ってたの？
何？土壌から、地面の土からも塩が出る場合もある
みたいな。
もともとそこは海だったとかさ。
うん。でも山の人はどうするの？その山の人。でも、なんか塩分取れたんだよね。
取る必要あったと思いますよ。だって醤油とか作ってたからね。醤油作るにして。
いや、もう、もっと昔よ。
ほら。やっぱり生き物の中にはある程度塩分があって、で、こう、マンモスとかを倒してさ、マンモスの血液とかに塩分入ってるじゃないですか、きっと。じゃあそのマンモスをどっから取ってたのかって思いますよね。
うん。わからん
ね。雨とかに塩分が入ってたとか。
雨
降ってくる雨に。うん。
なんか微量にあるんだね、やっぱ水の中。
あるのかな。でもヒマラヤの奥地にヒマラヤ岩塩って長いじゃないですか。
あ、本当だ。
あそこはもともと海だったから、やっぱり。ヒマラヤ山脈って。
ヒマラヤ山脈海ってことは、地球ほとんど海。
違う。だから、ヒマラヤ山脈どうやってできたかっていうと、昔インドのこのインドね、三角
形。うん。
あれって別の離れたところにあって、地殻変動で、だんだんユーラシア大陸に近づいてって、で、ガッシャーンってぶつかって、で、これでモリモリモリモリって盛り上がってヒマラヤ山脈できたんですよ。
ああ、んじゃ、昔は低いところだったってこと？
低いところ、どころ、海の底だったんですよ。
が盛り上がって
きた。盛り上がって出てきた。だからヒマラヤ岩塩っていうのができるんですね。
はあ。
で、そういうところに行けば塩分が合うから、それをペロペロと舐めたマンモスは、人間に仕留められて食べられて、みたいな感じなんじゃないの？
はあ。で、ほら、さっきこのアルコールの話戻るけど、
うん、
さっきコンビニにこの、
うん、
何、チューハイ？
これはチューハイですね。
お買いに行った時に、
うん、
ラメさん見ろと、これを、うん、これを見てくれと、
うん、
このこだわり酒場レモンサワーっていう商品が、同じパッケージっていうか、同じものが3、4種類並んでるんだね。
うんうん、
それは、パーセンテージが違うだけだよね。
アルコールの、
うん、
含有量は 9%、7%、6%、5% で商品分かれてるんですよ。
うん、
なんじゃこれはと、
うん、
思いますよね、
うん。
私も最初思いました。
はい、
だけど、
どう違う？
最近、
うん、
なぜその違いが必要だったかっていうことに身をもって経験したんです。
何が？
ナミさんご存知ですけど、
はい、
私がほら、普段ハイボール飲むと言ったら、
うん、
このサントリーの核配、
はい、
7%、
はい。
まあこれが業界標準なわけですよ、
はい。
で、これ飲むじゃないですか。
うん、
で、これサントリーの核配って、
うん、
もう一つ濃いめっていうのがあるんですよね。
9%。
9%。
うん、
で、さすがに 9% 飲むと、
うん、
ラーメンさんもよく分かってると思いますけど、
うん、
飲むすぐ壊れるじゃないですか。
壊れるね。
うん、だから 9% は、
うん、
手に取らないようにしてたんですけど、
うん、
最近、YouTube 見てると、
うん、
まあ、美味しそうに 9% 飲んでる人がいたわけですね。
はい、
よく見てる YouTube に、
うん。
今だったらいけるんじゃないかって気がして。
何がいけるの？
9% いけるんじゃないかって気がして、その時の気分で、
うん。
よくあるじゃん。今だったら大盛り食べれるよなとか。
わかるわかる。
で、まあ頼んでから後悔するんですけど、
うん、
で、その時はね、今だったら 9% いけるんじゃないかって気がしたんですよ。
うん、
で、9% 手に取ってコンビニ、セブンイレブンで。
うんうん、
で、さすがに、9% 2つは、無理、じゃないかと思って。
死んでしまう可能性ある、ね。
死んでしまうんじゃないかなと思って。かといって、
うん、
普段の 7% だと、
うん、
あれ、このまま行くと結構なペースで多分俺倒れると思って、
うん、
パッと横見たら、レモンサワーの5度ってのがあったんですよ。
うん、
あれ、5と9で平均したら、
7
ぐらいになるんじゃないかなって気がして、
うん、
で5を手に取ったんですね、
はい、
あ、 その時に初めて、全て死んだ万象が理解できたわけです。
何が繋がった？
このわざとちょっと低いパーセンテージのブランドがあるのは、ちょっと強いのを、勢い余って買っちゃった時のためのバランス取りのためにあるんだっていうふうに気づいて、なるほど、よく考えてあるなと。
え、じゃあ、このレモンチューハイだったら、レモンチューハイ、あ、飲みすぎたなと思ったら、このレモン炭酸水を飲めばいいんじゃないの？
ラメさん、ね、分かってない。それ酒飲みの心情分かってない。あのね、炭酸水、今ここにウィルキンソンの炭酸水にありますけど、
一緒じゃないの味。
これは、アルコールを飲みたくても飲めない時に飲むやつなんですよ。だから飲める時に飲むのは、これ炭酸水ダメなんです。飲める時に飲むんだったら、5とか6とか5とか4とか3とかでもいいんですよ。
じゃあさ、
はい、
9% を飲むのをちょっとためらうのと、うん、だったら 5% を2本飲む、どっちがダメージでかいの？ 5% の2本飲むのと、9% の1本飲むの、どっちがダメージがでかいの？
あのね、これは完全に私の主観なんですけれども、基本7なんですよ。なぜ基本が7かというと、核配が7だから。もうこの核配が私の中の全てのスタンダードなんです。はいはい、基本なんです。水準なんです。ここから足すか引くかっていう計算をするんですよ、私の中では。で、9を飲んでしまったら、はい、これはちょっとダメージがでかいので、次の2本目は、6とか5とかにしようかな、みたいな。
っていうのが、そうでしょ、はい、じゃなくて、どっちがダメージがでかいの？
それは、その時の心がけ次第です。
その心がけ。9、ほら、結局アルコールの量ってなると、5% 2本飲んだ方が多分量は多いよね、アルコールの量は。2本分だから。
ラメさん、あのね、基本2本なんですよ、私。
はい。
飲むのは。
はい。
その2本をどうやりくりするかの話なんです。
もう本数なのね。うん、アルコールの量じゃないよね。
まず2本飲むとして、まず2本。
じゃあ、例えば、2% とか 3% のがあっても2本なの？
2% とか 3% のがもしあったとしたら、それは、まあ、もうカウントしない。カウント外。水と見なす。
でもそれをさ、やっぱり3、4本飲んだら、
はい、
7% 1本分ぐらいになるわけじゃん。
あのね、今日は知り合いに聞いたんですけど、0.5% っていうビールがあるらしいんですよ。
うん。まあ、それでもノンアルコールって表示じゃない。1% で今はノンアルコールじゃない。
ね、もうちょっと低かったような気がする。どうだったのか分かんないけど、0.5% っていう、まあ、ビアルっていうらしいんですけど。
ビアル？
微妙な。
あ、微妙なアルコール、
うん。っていうらしいんですけど、それでも 0.5 でも、とりあえずアルコールを取ったっていう雰囲気は伝わるらしい。ノンアルコールビールってあるんですけど、ラミさん飲んだことあります？
あら、全く美味しくない。ね、普通のビールも美味しくないけど。
ビール、酒飲みが飲んでも美味しくないんですよ、あれって。何かで騙されてるって感じがする。
あ、
何かごまかされてるっていう気持ちが先に出てきてしまうので、あれは味どうこうよりも、存在が許せないっていう感じなんですね。
バターとマーガリンの違いみたいな感じ？
まあよくわかんない。難しいことはよくわからないけど、多分それです。だけどそこに来て 0.5% ビールっていうと、ノンアルコールはもうノンっていうぐらいだから、アルコール入ってないですよって宣言してるじゃないですか。まあ実際は入ってますよ、微妙に。だけど 0.5% のビアルは 0.5% でもアルコール入ってるよってこう。
微量のアルコールのビアルね。
言い切ってるわけですよ。そこに我々はシンパシーを感じるわけです。あ、アルコール入ってるんだねと。
ちょっとでもいいから言ってくれたらいい
と。ちゃんと認めてるんだねと。で、こう飲んだ時に爽やかにこうアルコールのほわんとした感じがするんで。
それは車を運転しちゃいかんやつ。
多分ダメです。
あれ、
で、それをまあ日曜日に振る。
だったら行けばいいじゃん。
そう思って、昼間から核配とか行くと、もう夜何も活動できないじゃないですか。
で、ちょっと待って、めんどくさいね、酒飲みって。
違うんですよ。ギリギリのところでやりくりしてるんです。
ちょっと待って、全然ギリギリじゃないじゃん。もう死ぬじゃん、いつも。
いや、さ、人間の体っていうのは、アルコールを分解する能力っていうのは、ちゃんと、 決まってるんですよ。こっからここまで。
キャパが。
キャパがあって、うん、これがまあ多い人もいれば少ない人もいるんですけど、まあ大体酒飲みをもう何十年もやってると、自分が大体どれぐらいかなっていうのね、大体目安がある
んですよ。いやね、分かってるならなんで止めないっていう話を途中で。
あのさ、じゃあラーメンさんさ、あの、このままあなたテニス続けたら肩が壊れるよって言われたらテニスやめます、うん、
あ、ちょっと加減する。
なんだかの、
ラケットを振動が来ないようにとか。
そうそう、工夫をして続けるでしょ、うん、うん。それと同じですよ。
うん。うん。やっぱ壊れてもいいんだという感じ
で。いくない。いくないから、壊れないギリギリのところを攻めるために工夫をするわけですよ、あれ。で、その、ユーザーさんの、まあユーザーというか、まあ酒飲みの人たちの気持ちを組んで、うん、わざわざね、このメーカーは、97654321か知りません
よ。それ言われるすごくある。テニスでも、はい、やっぱり、あの、負担が多くなってくると、やっぱり肩痛くなるの、うん。
はいはいはい。
で、あの、肩に優しいとか、そういうの出てくるの。うん、あの、うん、柔らかいラケットが出てきて。
ちょっと、柔らかいラケットって何？ぐにゃって曲がるの？
もう、そのフレックスって、この硬さがだんだん硬いものやら、柔らかいもの。で、テニスってね、うん、あの、ラケットも大事なんだけど、うん、あの、ガットって言って、
はいはいはい、
ガットっていうか、ストリングか、ストリングスっていう、はい、あの、
ガットっていう方が分かりやすいです。
ガットは腸、腸か。
はい。
あの、
まあ、もともとあの、羊かなんかの腸を干して、
ひねじって
作ったんですね、あれって。
で、そのストリングを、あの、もう硬いものから柔らかいものまである。
はいはい。
で、硬いものだと、ボールしっかり潰して、バーンってこう、スピンがかけれてとかそういうのがあるんだけど、うん、もうそれ、おっさんになってくると、うん、長年の蓄積でだんだん痛くなるんだ、あちこち。で、そうなった時に、昔みたいに打ちたいけど、あの、できなくなるよりは、うん、まだ、あの、ちょっとパフォーマンスは落ちるけど、続けられる方がいいじゃん、みたいなことだよね。
うん。そう、そういうこと。
で、その 3%、2% とかいうのは、柔らかいラケット
なんですね。ああ、そうそうそう、そういうことですね。そう、そういう、あ
の、
それ、その人それぞれにさ、うん、理解できるもののところに落とし込むっていうのはすごく大事なことです
よね。そうね、だから例え話が上手ってのは大事だね。
そうですね。昔ながらのさ、何かっていうのを、その人が知ってる何かであれば、スッと入り込めるみたいな。
例えば？
ワンタン麺。ね。相当無理がありましたけど、はい。じゃあ今週の山でございます。
はい。
まるちゃん、ワンタン。
今回は特別ですよ。
はい。
なんと2種類。
2種類。まるちゃんワンタン、ワンタンラーメン醤油味とワンタンラーメン豚骨味の2つ用意しました。
はい。
これ、セブン&アイプレミアム。
そうです。
なんですかね。あの、縦型のカップに入ってますけど、もともとでも、まるちゃんのワンタンラーメンって、こう、丼型じゃなかったでしたっけ？
あ、そうね。丼型のもあってますね。
ということは、これは、その、セブンスペシャルっていうことなのかな？
もうこれ、セブンとの、まあ、なんていうかな、PB っぽい、もう、普通 PB だとマルちゃんを出さないんだけど、
うん、
もうセブンとマルちゃん、両方ともこのダブルブランド
で、ダブルネームですね、これね。まあでも、ワンタンラーメンって言ったらもうね、マルちゃん、マルちゃん、でも、ラムちゃん、この、気づきました、はい、このカップ。
はい。
そこを見ると、こう。
丸じゃない。
角を落とした四角なんですよね、はい。どっかで見たことありません、これ。
何ですか、それは。なんか匂いますね、まるちゃんといえば。
まるちゃんといえば、うん、まるちゃんといえば、ああ、食ったーっていう気持ちに なる、うん、あの、あれですよ。
あの、食ったんですね。
食ったですね。食ったと同じカップ使ってます、これ。はい。じゃあ、開けてみましたけど、うわ、中から、なんか粉が出てきたぞ。うおー、すごい。でっかいワンタンが入ってる。これこそワンタン麺ですね。
はい。
よいしょ。
では、この、これは、セブンのコメントがついてますね。まるちゃん、ワンタン醤油味をカップラーメンにしました。鶏の旨味に、酢の酸味を効かしたごま風味の豊かなこだわりのスープに、滑らかで歯切れの良い硬さのある細麺を合わせました。しっかりと具材の入ったワンタンと、卵、メンマ、ネギ、すりごまが入ってます。っていうのが、こちら醤油味の方ですね。うん、続いて、豚骨味紹介しますね。
はい。
まるちゃん、ワンタン豚骨味をカップラーメンにしました。 豚、醤油、野菜の旨味とガーリックやごまの風味を生かした豚骨スープに滑らかで歯切れの良い細麺を合わせました。しっかりと具材の入ったワンタンと豚ネギ、ネギ、あ、じゃあ豚肉、ネギ、紅生姜、すりごま入りですということですね。
なんか、その、今のコメントだけ聞くとすごい、こう、美味しそうな感じしますよね。
はい。
でも、ただしその、ワンタン、すごい大きいの入ってますよ。
あ、ほんとだ、しっかり具材が入ってるって。
うん。でも麺は二つとも同じっぽい、ん?かな?同じっぽいぞ。うん。
両方とも細麺ですね。
うん。ああ。
大丈夫
?6 度。今、6度のレモンサワーいただいてますけど。
ちょっと弱めってこと?
あ、
はい。
止まった、ちょっと。じゃあお湯を入れます。
はい、
じゃあ今回この2つありますんでこれを食べ比べするってことですね。
そうですね。
これあの4本撮りの4本目の収録です。
うん。
そこでこの2つ食べるか我々はあの、減量してるんじゃなかったでしたっけ、ラムさん。
今、減量期ですけども、今日これで何杯目ですかね、カップラーメンで。
はい、たっぷり入ります。
はい。
これは、熱湯3分ですね。うん、はい。3分、スタート。はい、3分経ちました。はい、
さて今日は2種類ですよ。
まず豚骨の方を開いて、
はい、そして醤油ですね。
あ、でもあのいい感じになったんだ。
ちゃんと見た目が全然違うね。
そうですね。
うん、
うんうんうん、あ、でもこのストレートの細麺美味しそう。あ、
美味しそうだね。なんかその白い麺というか、うん、
ね、でこっちが、豚骨と、
あ、スープが白いですね。
泡立ってますよ。
いいよこれは靴下臭がするような豚骨ではなさそうな気がするけど、
あの紅生姜が今ちゃっちゃって見ましたけど、
本当あのよくある豚骨ラーメンの具って感じだね。肉と紅生姜とネギ、緑のネギ。
じゃあまずは私は醤油の方から、は
い、じゃあラーメンさんは豚骨の方からいきますよね。
こちらしつこって、はい、この麺がいいね。すごくこの細い麺。
見た目はね、
うん、
見た目味がどうかちょっとね、これからだけど。
はい。
はい。じゃあちょっと醤油をレビューってください。
実食いきます。
はい。
実食。うん。まあ、匂いは、うん。カップラーメンっていう、インスタントラーメンっていう匂いですね。うん。まあ、スープも、特筆すべきことはないですな。
あ、ほんと?
うん。あの、醤油ラーメンって
感じ。主役はワンタンですからね。
あ!
何?
麺がすごくいい。
麺がいい。
うん。うん、この細麺の、ちょっと、割と芯の入った感じの麺。あ、はい、これすごくいい。すごくいい。めちゃくちゃ私好みの麺です。
はい、ワンタンいってください。ワンタン。はい。
うん。あの、
何?
ワンタンって、
うん、
90% あの、皮で、うん、具材はもう、
まあ、お情けという
か、以下って感じですけど、まあ、でも、そんでも、あると、こう、幸せになれる感じはしますね。
うん。
うん、まあ、以上です。
ありがとうございました。じゃあ、ちょっと、豚骨の方行きましょうか。豚骨は、スープの色は本当豚骨色ですね。白濁した。
うん、
匂いは、あ、確かに、あの、インスタントの豚骨の匂いがします。では、いただきます。あ、これね、
うん、
これは九州のエリアの方でも 納得していただける豚骨の味ですよ、これ。あの、臭みはないんだけど、なんかね、ああ、豚骨味ねっていうのが、こう、ただ濁ってるだけじゃなく、
うんうんうん、
しっかり豚骨の旨味が出てますよ、これ。じゃあ、スープいきます。ああ、麺いきます。うん。これも博多の麺っぽいね、なんか細くて。
うん、だと思います。
ね。美味しい。うん。で、この、噛んだ時の、クキクキいうこの感じ。これがまた、すごくいいね、歯応えがあって。うん、いや、これ、穴埋めなんですね、これ。
うん。
うん。で、豚骨といえばちょっとこの塩加減。いい塩加減。
あの、ワンタン言ってみてください。
はい。で、ワンタン、いました。あ、破れた。具が。まだ大丈夫。
大丈夫。具もそうないから。
あ、確かに。なんか、肉っぽいのがいますね。なんか、肉というか、火薬的な。うん、
あ、今私もあの、豚骨の方やってますけど、
うん、
意外と紅生姜いい仕事してる。
うん。あ、豚骨のお肉もしっかり、なんかね、全員がちゃんと主張してる。
うん。
が、いいバランスでいてくれますね。うん。ただ、ワンタンがそんなに主役になってない感じもするけど、
まあでも見た目はね、うん、派手なんで、ワンタン入ってると、
うん。あ、お肉も美味しい。ちょっとお肉食べて、これ。
あったあった。
お肉噛んでみて。
うん。
いや、お肉がすごくいい味出してる。
まあ、ちっぽけですよね。
うん。うん、いや、ちっちゃいのね、存在感がある、この。
ありますね。出てくる、出てくる、味が。
はい、次ちょっと醤油の方いきましょうね。
いや、この紅生姜いい仕事してるな。
アクセントになってるね、ちゃんと。醤油の方が黄金色に透き通ったスープです。あ、めっちゃチキンだね、これ。鶏の味がする。
うん、チキン風味パウダ
ー。あ、これ鶏好きの方はね、これ喜んでいただける味付けですよ、これ。うん。あ、いや、いい。これね、両方ともちゃんと主張してますね。自分はちゃんと醤油だよ。で、醤油の中のただチキンがいますよ。
メンマが結構
メンマ
大きいメンマが入ってますね。はい、あ、コリコリ音が聞こえる。
あ、メンマもちゃんと味がする。あ、これね、意外とレベル高いよ、これ。ちょっとワンタンいきまーす。
うん。いいね。
いや、これは、なんかね、こう、ほら、安っぽいじゃん、この、簡単に安っぽい、このパッケージ。からすると、なんちゅうの、よくある、ただのインスタントかなと思ったら、大間違いで、しっかり、あ、ほら、よく見ると、ここなる博多風のスープが美味しい。もう、まさにこれ博多風のスープです。
はいはい。こっちはなんて書いてある？
チキンベースに、酸味の木、あ、酸味がちょっとわかんなかったね。ただ今日、これ、せっかく2種類あるんで、
はいはい。
さあ、いきますよ。豚骨醤油。
やるの、やるの。ああ、ダメさん、混ぜてしまいました。
はい。さあ、豚骨醤油味いきますよ、これで。はい、どうぞ。
ちょっと。
はい、混ぜましたよ、今。フュージョンス。ちょっと器を空にしてですね。
量が戻った感じです。はい、じゃあラーメンさんが混ぜてしまったものを
こっからが本番ですよ、今日。
うん。まあ、まあ。
どっちに寄ってる？
私は豚骨の風味がやっぱり先に気になりましたね。
強いのね、豚骨の方がね。
あと紅生
姜。はい。
紅生姜。
さあ、ラーメンさんもいただきましょうかね。醤油と豚骨合体したら、ちょっと白濁に褐色が。ついた感じですね。いや、これね、リアルな豚骨スープの色だね、うん、これ福岡のラーメン屋さんにあるちょっと茶色がかった白濁したスープです。スープいただきます。ああ、やっぱりね、
はい、
人間も一緒で、
は
あ、やっぱ九州の男の強いもんね、なんかね、主張が、
うん、
俺交代みたいな感じの人と、ね、これ、東京のほら、ボクサーみたいな感じと、このボクサー、こうやって思うじゃんみたいな話の人と、
横浜の人
そう、この関東の人と、この、いや、俺こう思ったいね、みたいな、それはタイの方が強い。
タイの方がね。じゃあそろそろこの辺りで総括してみましょうか。
あ、するちょっと待って、
はい、まるちゃんとセブン&アイプレミアムのコラボですな、ワンタンラーメン醤油味と豚骨味。ここでラーメンさんに一言いただきましょうか。お願いします。
これは何ですかね。一言で言うと、
うん、
あ、パルサー GTIR ですかね。
日産パルサー GTIR、
はい
はい、その心は、
あのちっちゃい、パルサーっていうね、
うん、
あのちっちゃい平和的な車なんです
けど、平和的な車
でもその GTIR っていうのはちょっと刺激的な味付けがしやって、はい、
刺激的な、
はい、あのあんなファミなんていうの、あの
ファミリーカーです、
ね、ファミリーカーなのにキビキビとしたインタークーラーがついたターボで、
はい、
というのと同じで、これもねパッと見もうファミリーというか、
うん、
もうよくあるありがちな安っぽいやつなんだけど、食べてみるとしっかりとしたあの戦闘力を持った、
そうですね、
ラーメンだったということですね。
はい、ラーメンタイ、
うん、好き好きです、ほんと。醤油か豚骨は両方ともね、鶏の味もしっかりするし豚骨の味もしっかりするから、
私は豚骨味これね、
うん、
結構いいと
思いましたね。それはある、
うん、あの 麺がね、麺も良かった。
トータルバランス、麺がどっちかというと博多寄りだもんね、この麺のストレート麺が、
うん、
まあ、かといってこの醤油のチキンの出汁もすごくいい風で出るから、
はい、
ワンタンを楽しむだけだったらこっちの方がいいかもしれないね、醤油の方が、うん、トータルで味として楽しむなら豚骨、
うん、
っていうとこですかね。
ただまあワンタンがあってもなくてもね、うん、これは成立すると思うけど、うん、まあでもないと、あの
普通の
ずっと訴えるものがないからね
そうだね、
うん、ワンタンラーメンの豚骨味ね、かなりいいと思いました、うん、これおすすめです。
これはセブンのやつなんでね、本当、はい、全国どこでもあると思います
ね。ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。というか、ちょっと、大丈夫、ちょっとお疲れですけど。お疲れじゃないね。酔っ払ったのね、これ。
はい、うん。じゃあ次のコーナー参りましょう。
はい。
せーの。
ラベニッケ
ー。ラメニッケー。ワンタン麺って、
はい、ワンタン麺。
まあ、話の上でよく聞きますけど、実際合うの？
全然あるよ。
いやいや、見たことない。
いや、普通のラーメン屋さんにワンタン
麺、ワンタン麺って、
うん、
あの架空の生き物だと思って。
いや、全然全然、あの昔ながらの中華そば屋さんには多い。福岡の方もワンタントッピングにしてるとこは結構ある。
あのね、
うん、
あの香港にいた頃には、
うん、
ワンタン麺ってよく食べてたんですけど、うん、 発音しやすいから。
ワンタンメン。
ワンタンミン。
ワンタンミン。
ワンタンミン。ワンタンミン。って言うとワンタンメン出てくるんで。で、そこに出てくるワンタンは、我々の知ってるワンタンじゃなくて。
どんなワンタン？
エビ餃子。
ああ、はいはいはい。
みたいなのが、うん、でっかいエビのつみれみたいなのを、
うん、
ワンタンの、ペラーンとしたワンタンの皮で包んだのが、
うん、
が乗ってるみたいな。だからすごい美味しいんですよ。だけど日本国内でワンタン麺って食べたことないんです
ね。全然、ラーメンさんが育ったこの愛知県で、
はい、
近所にね、カンチャンラーメンっていうお店があったの。
カンチャンラーメン、
まあ、そこのやった、昔ながらの、中華そば屋さんなんだけど、
はい、
そこにはワンタン麺だけじゃなく、
うん、
ワンタンもあるのよ。
スープに入った。
そうそう。中華そば、ワンタン麺、ワンタンってあって、
うん、
いつも中華そばしか、ラーメンしか食べてなかったの。
うん、
で、ちょっと物心がついてきて、
うんうん、
そうだ、ワンタン麺って何、ワンタンとワンタン麺の違いは何だと思って、
うんうん、
まあ、とりあえずワンタンからだと、
うん、
ワンタンって書いてあるから、
はい、
でワンタンくださいって一回言ったのよ。
はいはいはい、
そうしたら、
うん、
スープとワンタンだけなのよ。
う
ん、
まあそうでしょうね。
もう物足りるわけないじゃん、この育ち盛りの少年に、このワンタンだけで。
あ、
でそっから、頼むときはワンタン麺になったけど、結局ワンタン麺も、うん、ワンタン麺でお金使うならチャーシュー麺だってなっちゃうのよ。
うんうん。あ、そうなんですか。
そう。
で、そこは中華そばとワンタン麺でしょ？
うん。
そのワンタン麺ってのは、中華そばにワンタンが乗ってた。
あ、そうそう。ラーメンに、
はい、
その中にトッピングとしてこのワンタンが乗ってる感じ。
はあ、まあ、そうなりますわな。
そう。ワンタンっていうのは昔、最近始めたラーメン屋さんは多分ない、ワンタンの。
うん、
こう昔からやってるところはなぜかワンタンがやってると
思う。なんでだろう。
なんでかな。
なんでだろう。ワンタンってさ、そういうところで使うワンタンって、このインスタント麺みたいに入ってみたいな、ああいう乾燥した状態のワンタンなのかしら。
いや、普通に餃子と同じは、生。
生で？
うん。
手間かかるよね、すごい。
かかる。だからみんなやらないんじゃない？
だってそれだったらチャーシュー切って入れた方がいいんじゃない、うん、って気しますけど。
でしょ？だからそれに、どうせほら粉もん食べるし、
うん、
麺でね、小麦を食べるから、まあ唯一、トゥルントゥルン、
うん、トゥルントゥルン
ぐらいしか、ポイントがないのよ、うん。ワンタンの存在意義が。
トゥルントゥルン魅力的ですよね。
うん。
確かに。
だけどトゥルンとチャーシューって比べると、
うん、あ、
それはチャーシュー行くよって感じにな
りますよね、
うん、同じ100円プラスとか200円プラスであれば、
うん、
そこがワンタンがいまいち伸び悩むところなんじゃないかなと思うけどね。
あえてでも今のこの時代ワンタン麺が、
いや、ワンタン専門店とか面白いけどね、なんかね、ワンタン麺専門店、ね、なんか
ワンタンか、我々おじさん世代になってくると、
うん、
まあ、ワンタン麺っていうと、
うん、
別に普通にこう、ラーメンのメニューってイメージあるんですけど、うん、今多分10代とか20代の人って、
うん、
ワンタン麺って知ってますかね？
わかんない。知らないんじゃないかな。
ワンタンって何って感じですよね。だから実際自分も、
うん、
多分10代の頃ってワンタン麺って見たことなかったと思います。
あ、そうか。
実際実物を。
だ、不思議な。
うん、
だけどみんな聞いたことはあるっていう。
そうそうそうそう。うん、
だからこれを今風にアレンジが今やるのも面白いと思う。だからこれセブンやってきたんだね、これ。力を入れて。結構陳列もね、激しくやってるの、これ。
うん。まあ、もしくは、我々みたいなおっさんを狙ってるからですね。
まあね。
多分知ってる世代に。
そうね。
なんかちょっと最近そういうさ、自分らが年を取ってきたっていう、ことを前提の話題が多くなってきた。
年を取ってきたのと、あとその、結局、ボリュームゾーンがそこじゃん。
うん。
人口が多いとこは。
うん。
ってなると、おじさんおばさん向けの商品が世の中には多くなってくるからっていうのもあるんだよ、やっぱり。
そうですね。
うん。
確かに仕方のないことですね。
うん。一番人口の多いところに、売れるものを持ってくるのはもう。かといって、じいちゃんばあちゃんほら、購買意欲がないでしょ、そんなに。
食べないしね。
うん。
あんまり。
あ、そう。
いや、なんか、あれですね、いろいろそういう目で、世の中を眺めてみると、みんな、やっぱりいろいろ考えて、製品開発 してるんだなっていうのが分かってきますよね。
ね。いや、このカラーリング一つにしてもね、パッケージのデザイン、この、何、ワンタンのフォントとかもさ、はい、全部多分ね、いろんな計算があっての、
うん、ことなんでしょうね。
うん、先週のスガキ屋さんの、
はい、
一回茹でたのに一回お湯をしてわざわざお水で3回以上洗ってあれも確かに何か狙いがあったと思うんですよ。
うんうんうん、めんどくさかったけどすごい、はい、
でこのワンタンは今回すごく完成度が高かったということですね。じゃあエンディングですね。
そうですね、
はい、じゃあエンディングいきましょう。
はい、
はい、いやもうだから酔っ払
いあ、その酔っ払いの話、
はい、酔っ払いの話
ような気がする、
はい、アルコールの話です。
あれなんか日本経済について語ってたような気がするんです。
日本経済
違ったかな、世界経済の何行きはどうのこうのとか、うん、してませんで
した
。
してません、
ね、
アルコールの話です、はい、アルコールをなんかこのいかに日本、日本自分のキャパの中でどれだけギリギリをいったっていう。
そっか、
でももうキャパ超えてますよ今だから
5度にしてみようってまあでもね、はい、うん、まあ明日仕事だ、
あ今日日曜日か、
今日日曜日ですね、
うん、
今、
ちょっと待って、こういう時ってもう明日仕事したくないと思う、ね、やっぱり明日仕事かっていうこと、
いつでもそうですよ、
朝よーし明日仕事だっていうことはない。
いや、あのね、
海外出張のみの時、それは。
基本アルコール飲んだ日って、
うん、
大体翌日持ち越すんですよね。何だかしら。
うん、
そういうテンション、
ポイント持ち越しやり。
そういうテンションで、職場に行くのが嫌だなっていう感じはしますけど、
うん、
まあ、飲んじゃったのは仕方ないです
よね。何これ寝てる間は分解されないの？
されきれないっていう感じ？だいたいほら、毎週日曜日って、怠け者になるんですよ、私。
うん。もう朝からクシュって言っちゃうでしょ、もう。
そうじゃなくて、
うん、
体が動かない。
ああ、土曜日に。
土曜日に仕事もやるんで、だいたい日曜日はもうへばって動けない。で、月曜日は今度は筋肉痛で動けない。
うん。1日遅れの筋肉痛で。
なんで、そういう毎週週末週の最初はそんな感じですね、
うん、
ああ筋肉痛だっていう。
で筋肉痛がなくなったらよしトレーニングできるになるでしょ今度。
筋肉痛でもその筋肉痛は下半身だけですからね、うん、で上半身は最近肩が痛いんですよ。だから
あそこまでやってない、
うん、で先週だ 1週間1回休んでみたんですけど、うん、まだやっぱちょっと
時間かかるよ。
かかりますね、
関節は。
なんかそういう締めっぱい話しもやめ、ね、
いや、酒飲んだ瞬間そんな感じやね、なんかね。
そんなことないでしょ、うん、飲んだ瞬間は、
うん、
もうちょっとなんかこう、うん、ハッピーな感じしません？
一本終わったぐらいがちょっと来てたもんね。この7パー、何パーセントこれ？1本目。
これは 7% ですね。
それがダメだよね。
だからこれ飲み終わるともう1リットル飲んだこと。
だから合法でよかったってことになる、今日は。今日振り返ると、
はい、
何パーでいけばよかったんですか？7の5。
7。
6の5。
7の5ぐらいでよかったかな。
いや、7の時点でもう終わってたよ。
あれはまだ取り返せた。
取り返せた。
取り返せた気がする。なんかそういう話しててもさ、
うん、
本当に酔っ払いのタワーとしてしか聞こえないんで
酔っ払いのこの気持ちは分かるからぜひお便りお待ちしておりますので
そうですね、はい、お酒飲みながら収録するってこの上なく楽しいんですよ。
あ、楽しいのこれ今。
めっちゃめちゃ楽しい。
あ、本当、
うん、楽しいけども聞いてる人は不愉快かなって気はしないでもないですけどね。
不愉快な方、本当ごめんなさい。
すいません。はい、酔っ払いでした。
はい、
じゃあ、今週もお届けしました、皆様のお相手は。
飲んだら乗るな、乗るなら飲むな、ラーメン大好き、ラーメン里。
はい。 飲んだら飲むだけです。アルコール大好きなのがお送りしました。また来週。
さよなら。
はい、
ありがとうございます。